信仰物語を語っていただきます。よろしくお願いします。
明日から明後日から転勤で横浜ちゃんは三重県横浜三重県に行くんで、まあ、舞鶴のレキュームの最後のオープンチャーチにちょうどここに話をさせていただくことになりました。皆さん私のことをご存知の方ばかりなので、ご紹介はあんまりなくて、ジャパンマイナイトの舞鶴事業所で船の設計をしておりました。過去形ですね。最後の船が5月26日でできましたけども、舞鶴で船の設計をすることはありませんでした。舞鶴での勤務が2ヶ月おりましたので、今日が最後の業務お話をさせていただくことになりました。前半はこれまであまり話をすることのなかった仕事のことを、後半は今回の転勤を信仰的にどのように受け止めているかをお話しさせていただきます。まず仕事のことですけれども、自慢話のようなところがありますけれども、そこは神様への感謝と聞き換えてください。1984年日立造船の設計子会社である舞鶴設計所に入社しました。その春の社員旅行の写真です。新入社員の私は新入社員らしく矢印のところ一番後ろにいます。私の仕事は日立造船の設計部に入り込んで船の設計作業でした。当時の日立造船は艦艇と商船の両方建造しておりまして、私は主に艦艇設計に携わり、これらの自衛艦をやることになりました。プチ情報ですけど、一番上の 58HS の5859とかありますけど、これは昭和58年度の国家予算で建造が決まった船という意味の58、59、60、向こうと平成元年01、アルファベットは説明がややこしくなるので割愛させてください。ここ矢印しますけど、トマダというキーポイントになるので覚えておいてください。当時私は、艦艇の設計に関わることに抵抗を感じておりました。まあ、軍艦、戦争の道具を作るということでちょっと違和感を持ちながら仕事をしとったんですけれども、艦艇の合間にはこれらの商船の設計もやらせていただきました。矢印のは PCTC ピュア、カータン、トラックキャリア自動車運搬船です。初めて有明に1ヶ月間舞鶴作ってる船の前半分を有明で作ることになりまして、そこの設計の代表として私1ヶ月行ったりしておりました。写真は何番線か、2番線、1番線かな、まあ、そんな92年の9月30日に撮った写真です。舞鶴設計所の作業服入社した年の秋の旅行の写真ですけども、私はもうすでに真ん中に行っております。まあ、たまたま、もう中心でバリバリ雇ったわけではない。たまたまそこに撮るということです。舞鶴設計所では春の旅行と秋の一泊旅行がありまして、ゆっくりできる秋の旅行ではバカなことばっかりしておりました。笑うとこです。遠慮なく笑ってください。会社のテニス同好会やソフトボールチームにも入っておりまして、これは2代目の社長、当時は先代になりますけど、先代の、住まわれるところにテニス合宿で行った時の写真です。平成元年の年にソフトボールチームは会社に向けてユニフォームを新調していただきました。今年に結婚しておきます。早い。その時に関わっていた船が俗に言えおい、さっき覚えてくださいと言った浜、トアザの次の補給艦 をやってまして、これは引き渡した後にフランスの船と洋上給油をしているところです。船と船の間にワイヤーロープを通しまして、ホースを渡して油を渡すんですけども、こっちが作っとったのが北地蔵です。仕事のことを忘れることにせた北海道の新婚旅行でしたけれども、函館山から見えたのはさっき言いました高級栄養とは丸印を拡大するとあんなんで、そこで一気にまた仕事のことを思い出すということになりました。舞鶴に帰って、新婚旅行終わって舞鶴に帰って忙しい日々が続く中、秋に青年部は日帰りで豊島に渡りました。私の姿がないんですけれども、私は日頃の疲れから持病の喘息が悪化し入院していました。入院は1週間、入院早々の舞鶴市の大会で舞鶴赤血素チームは優勝しました。この年私は市のベスト9にも選出していただきました。92年の秋の旅行コンピュラに来たんですけども、帰りのバスの中で家族ぐるみで何かやりたいなという話が急遽まとまりまして、次の週ぐらいです、MS カーニバルと銘打ってフリネスローセンターでバーベキューを食べたりゲームをしたり楽しい時を送りました。その帰りに立ち寄った、金剛院での写真です。有志だけになるんですけども、舞鶴設計所らしさが出た私の大好きな写真です。一番向こうのおっちゃんに抱かれとんが夏希です。名古屋旅行での南極観測船富士をバックに撮った写真です。後にこの次の次の船しらせの2代目しらせを我々が作るとはこんな時は思ってもおりませんでした。神戸のグリーンスタジアムにも行きました。遠くの矢印です。こんな感じ。当時は一郎がおった時です。ちょっと仕事の話に戻ります。99年から輸送艦国崎の建造を始めました。2003年に就役した国崎は船の中にホバークラフトを持っておりまして、その能力を生かしてスマトラ島の地震や東日本大震災の被災地でも活躍しました。スマトラ島沖の地震に、この船が派遣されたというニュースを私は本当に嬉しく持ってテレビを見ておりました。2001年からちょっと前後しますけど、2001年から私にとって3艦目となる補給艦オウミ、同じ船、同じ形状の船が前にマッシュって止まってますけども、そして、2005年から一般的には南極観測船と呼ばれている砕氷艦しらせ、自衛隊の船なんですね。自衛隊の人が運転して、南極観測隊の方々を送るというので自衛隊の船なんです。この船が舞鶴で建造する最後の艦艇となり、私にとっては12隻でしたけれども、最後に建造する艦艇が戦場に行くことはないねということで本当に感謝です。2008年の4月16日進水式がありました。この写真のどこかに岬が写っております。岬のが新聞の取材を受けてああいうふうに書いています。お父さんだけが作ったわけじゃないんですけど。その時の、あ、違う、すいません。こっち、オレンジ色の船体が夕日に映えて美しい写真です。2009年の年賀状の家族写真はもちろん知らせをバックにして撮りました。浸水から1年、ヘリコプターの着艦試験が実施されました。ヘリコプターを搭載する艦艇は機を着艦させ、船の性能や強度を確認するんですけども、この船は造船所はもちろん本艦側、知らせ側にとっても一大イベントとなります。着艦後のヘリコプターは船、羽を畳んで格納庫に誘導 行し、船体とのクリアを図ります。私です。多くの方々が関わった試験でしたけども、その試験の指揮を取った3人で記念写真を撮りました。南極の氷海、氷の海を航行するしらせですけども、船の先端で氷を割ってするのではなく、前から水を出し、海水を出しまして、氷を少し柔らかくして、で船を乗り上げて、自分、船の重さで割っていく、ガーッと割っていくんだらしい、乗っては割って、少し戻って、また行ってという、そういう感じになっています。2008年から PSV プラットフォームサプライベストという船を作りました。海洋に設置された、石油掘削基地などに、資材を運ぶトラックみたいな、後ろ荷台みたいになってますけど、そこに資材を乗せて運ぶ船で、毎日で8隻建造することになりました。2009年の秋の旅行の写真です。この旅行が毎度設計書の最後の旅行となりました。この時にすでにユニバーサル造船の統合が決まっていたんですけども、まだ一般職員には知らされておらず、私を含め数名の者だけがおそらく違った思いで写真を写っていると思います。まあ、最後の旅行と職員が知っていればもっと参加者が多かったのかなと思いますし、また今から思うと幹事のやり強引なやり方に反抗して参加せんかった旅行もありましたので、今も残念に思っております。2010年の3月31日、大好きだった前津席長が亡くなりました。どんなに辛くても仕事は進んでいきます。 PSV も5席目から7席1、2、3と並んでますけど、次々と建造しておりました。2016年からはMR 船、通称 MR 船といいまして、プロダクトケミカルタンカー、液体の薬品とか、そんなものを運ぶ船を作っております。船上の上はいっぱいパイプが並んでいます。パイプは私設計してません。通る道ぐらいしか、ここではざっくり言ったら設計してません。仕事中のスナップです。2019年に撮った写真なんですけども、最近の私からの目線はこんな感じ。仕事してますね。ちょっと仕事の画面を映せるので、メカゴジラにしてます。MR 線、どこや、MR 線の後は BC。バルブキャリアというんですけども、6隻建造し、舞鶴の建造は終了いたしました。5月26日、引き渡しの時の舞鶴を撮った写真です。舞鶴設計所に入社して、舞鶴勤務が37年ありましたけれども、私にはもう一つ、勤続37年になるものがあります。協会学校の教師です。喘息で入院することもありますけれども、ありましたけれども、大病になく守られて37年、毎週のように協会学校の教師をやらせていただきました。過去形内でやらせていただき、これからもやらせていただきます。さて、いよいよ本題です。今から本題かなんですけど、私には神様との約束があります。長女である夏希が大学学生時代に進んでいく道に迷い、もう死にたいと言い出した時のことです。私の命を捧げますから、夏希が生きる望みを持ち、新しい一歩を踏み出せるように導いてくださいと私は祈りました。当時の私には定年後、当時は定年60歳だったんですけども、定年を迎えればいろいろやりたいという思いがありましたが、神様が示される道を楽しみにすることにしました。当時はなんとか大学を卒業し、看護師の国家試験にも合格し、舞鶴に戻り病院に勤務することになりました。でも 踏み出した一歩が2歩3歩と順調に進むまでは私は安心はできませんでした。そして去年の3月、長女の結婚と同時期に舞鶴事業所から新造船撤退の知らせがありました。その時の私の最後の勤務は3月31日まで。一昨年のオープンチャーチで昇格試験の面接の時に、私はクリスチャンです、これからも頑張れと神様が道を与えてくださったのだと思っていますということを答えたとお話しさせていただいたと思うんですけども、マイフルから新造船撤退が決まった時、3月、社長との懇談がありました。事前に提出した調査票に中に社長への一言という欄がありまして、新造船撤退に対する思い、撤退後の生活に対する思いなどを一言で書きました。私はクリスチャンです、これからも神様の導きを信じ進みたいと考えています。残念ながら懇談ではこのことについて触れてはいただけませんでしたので、準備しておいた続きをお話しすることはできませんでした。社長は何か信仰を持っておられますか？私はこの信仰のおかげで今の私があると思っています。私はこの会社でなくても毎日でなくても生きていけますが、この信仰でなければということはできません。転勤し今後も JMU でお世話になるのか、それとも退職し別の道に進むのか、神様が示されている道は何なのかに苦慮しております。神様が私に示されている道は何なのか、新造船撤退が私がやりたいことに進むためなのか、そんな私のために多くの仲間が犠牲になるのか、そもそも私がやりたいことは私が進むべき道なのか、前の企業からの誘いもありまして、いろいろ悩みましたけども転勤することを決めました。その理由の一つは、私にとって転勤する方が辛い選択であったこともあります。当初私の勤務期限であった3月に長女が出産したものも不思議な巡り合わせですが、期限延長により孫と共に過ごす時間がいただいたことは本当に感謝です。昨日は初めて2人で一緒にお風呂入りました。素での勤務への不安、単身赴任への、不安、そして南海トラフ地震への不安、考えてみれば不安がいっぱいでした。不安がいっぱいでしたけども、次第に神様が与えてくださった定年までのご褒美と考えられるようになりました。なので今では常勤務することも単身赴任も楽しみにしております。南海トラフ地震で、被災することになっても、それが神様の導きならと覚悟もできています。その一方で、私にとってご褒美以上に支援になると支援の時になると考えています。慣れない土地、慣れない人間関係での一人暮らしは不安はなくとも試練にはなるでしょう。一番大きな試練は毎週末に往復する毎日までの道のりかもしれませんけれども、これも楽しみの一つにしております。私の転勤が神様の計画なのか今はまだ分かりません。でも祈って神様の計画であると信じて選んだ道ですので、必ず祝福があると信じています。去年の8月25日転勤先である通事業所で建造された船はヒュージ熊野と命名されました。ヒュージとは巨大なとか高名なとかいう意味なんですけれども、私スモール熊野への祝福はすでに始まっていると思っております。天国に行くまではこの舞鶴が、そしてここ舞鶴福音教会が私のふるさとです。ここで皆さんとお会いし、共に礼拝を捧げたいと思っております。佐藤牧師、教会のこと、皆さんのこと、親父と子供のことをよろしくお願いいたします。教会の皆さん、教会のこと、牧師、家族のこと、親父と子供のことをよろしくお願いいたします。そして、金曜日の夜は私が無事帰ってきますようにと祈っていただければ心強いです。それから今日ここに来てくれた舞鶴の仲間たち、声をかけたら中から数人来てますけども、舞鶴のことよろしくお願いいたします。それでは皆さん、 これからも、いや、これからはこれまで以上によろしくお願いいたします。また来週ここでお会いいたしましょう。